おお、アディオーか。
俊寛様は驚いたように私の顔をご覧になりました。が、もう私はその時にはご主人の膝を抱いたまま嬉し泣きに泣いていたのです。
よく来たな、アディオ。俺はもう今生ではお前にも会えぬと思っていた。
俊寛様もしばらくの間は涙ぐんでいらっしゃるようでしたが、やがて私をお抱き起こしになると、
泣くな泣くな、せめては今日会っただけでも仏菩薩のご慈悲と思うがよい
と親のように慰めてくださいました。
はい、もう泣きはいたしません。
御坊は、御坊のお住まいはこの界隈でございますか？
住まいか。住まいはあの山の陰じゃ。
俊寛様は魚を下げたお手に間近い磯山をお指しになりました。
住まいといっても日和田吹きではないぞ。
はい、それは承知しております。
何しろこんな離れ島でございますから。
私はそう言いかけたなり、また涙にむせびそうにしました。するとご主人は昔のように優しい微笑みをお見せになりながら、
しかし居心は悪くない住まいじゃ。寝所もお前には不自由はさせぬ。
では一緒に来てみるがよい。と気軽に案内をしてくださいました。しばらくの後、私たちは波ばかり騒がしい海辺から寂しい漁村へ入りました。薄白い道の左右には梢から垂れた赤穂の枝に肉の厚い葉が光っている。その木の間に点々と笹吹きの屋根を並べたのがこの島の土人の家なのです。が、そういう家の中に赤々とかまどの火が見えたり、珍しい人影が見えたりすると、とにかく村里へ来たという懐かしい気持ちだけはしてきました。